アドベントの第3週を迎え、いよいよクリスマスが近づいてまいりました。で、今週の水曜日に幼稚園のクリスマス礼拝がここで行われ、教会もまたクリスマス礼拝を来週に控えているわけであります。で、世の中は、言うならばクリスマスムード一色に染まっているっていうか、そしてそれが何か単なる楽しいお祭りのようなですね、そういう雰囲気に満ちておりますけれども、教会と幼稚園に連なる一人一人をはじめ、世の人々が一人でも多くこのクリスマスの本当の意味というものを知り、この世のすべての人に及ぶ神の恵み、救いの恵みに預かって、こう新しく生かされる、そうしたクリスマスとなるように祈りながらですね、この1週間を過ごしていきたいものだと思っています。で、今日はローマの信徒への手紙の13章の11節以下を読んでいただきました。で、この箇所はクリスマスによく読まれるテキストの一つであり、そしてまた来週ですね、クリスマス礼拝の中で洗礼式も行う予定でありますので、受洗者にとってもふさわしい箇所だと思いますし、またそうでないものにとってもですね、今私たちがこのイエス・キリストを私たちの中に迎え入れようとしているこのクリスマスに、キリストにあって生きるっていうことはどういうことなのか、そのことを学ぶのにふさわしい箇所だと思って、今日のテキストを選ばせていただきました。で、あなた方は今がどんな時であるかを知っていますというふうに冒頭のところに記されます。あなた方は今がどんな時か、どんな時であるかを知っていると。このアドベント、対抗節を過ごしている私たちにとって、時期にかなった、そういう御言葉だと思います。で、しかしですね、この聖書の言葉が語られた時、それは何もクリスマスを前にして語られた言葉では必ずしもなかったと思われます。もっと根本的に、その特別なことが何もない、そういう日常の中で、しかしキリスト者とは誰なのか、キリストにあって生きるっていうことはどういうことなのか、そういうことが、ここで言われていると思うのです。で、今日読んでいただいたその一つ前のところ、8節から10節にはですね、ここに隣人愛という込み出しが付けられている。その箇所をこう見て、見ますと、立法というか神の掟は隣人を自分のように愛するという、この言葉に要約されるのだと。愛は立法を全うするのだということが言われている。で、これも皆さんよくお聞きになった言葉だと思うんですが、マタイ福音書の22章でですね、イエスが律法の専門家から質問をされたのに答えた言葉と、これは同じであるわけです。隣人を自分のように愛するっていう、これは幼稚園の、愛林幼稚園のその、延命にもなったというか、それに由来する聖書の言葉ですね。隣人を自分のように愛する。で、これがキリストにあって生きる者の大きな使命というか、何よりも重要な課題であるということが、 ここに示されるわけです。でもっと言うと、このキリスト者として生きることは、ここに集約されるというか、この一点に尽きると言ってもいいわけです。でそういうことが語られた直後のところに、今日のそれは今日の箇所ですけど、今はどういう時かあなた方は知っているはずだとこう問われるわけです。今がどういう時なのか。21世紀も四半世紀が終わろうとしているわけですね。で政治の世界では今この大規模な補正予算というものが審議されている最中であるわけです。物価高で人々の生活が苦しい。でそういうことが背景にあるわけです。さらには今祈りの中でも覚えられたように、北海道や東北に住むそういう人たちが、またいつ大きな地震が起こるかわからない、そういう不安を覚えながらですね、生活をしている人たちがいるわけですし、この大分市内でも佐賀の関のですね、火災の中でまだその避難生活を強いられている人たちがいる。で世界中にはですね、戦災や火災、災害によってこの住む家を失った人たちが大勢いるわけであります。またもっと身近なところでは、愛するものを失った悲しみの中にうずくまっている人たちであるとかですよ、あるいは若者が自分の進路を決める大事な時にある、受験であったり就職であったりですね、そういうことを真剣に今考えている人もいればですよ、新しい命の誕生に喜びあふれている人もいるでしょうし、さらには高齢の方がですね、人生の秋をひしひしと感じながら過ごしておられるなど、人それぞれの時の理解っていうものが、受け止め方っていうものがあり、それらはどれも間違いではないのだと思うのです。で、しかし、キリスト者が時を知るっていうこと、それは、そういうことにとどまらないということを、聖書から示されるわけであります。政治のことにせよですよ、経済のことにせよ、世界で起きていることにせよ、あるいは人生のそれぞれの時にせよ、本当に時を知るっていうか、今の時を知るっていうことは、それは神を知るっていうこと、いやむしろ神に知られているっていうことですね。神に知られ、キリストとの関係に入れられ、その中で今の時を知り生きるということなのだと、そのように思うんです。聖書が語っているのはそのことだと思います。このクリスマスはイエス・キリストの誕生を待ち望むとともに、終わりの時ですね、世の終わりの時に、最後に再び世に来られる再臨のイエスを待つというか、その備えをする時であるわけです。そういう二つの大事な意味があるわけです。クリスマスにおける主イエスの到来を知り、また終わりの時の主の来臨を望み見ながら、その間にあって私たちは生きるわけです。その間にあって今もキリストとの関係を大事にしながらこの時を生きる、 これがキリスト者だと思うんです。で、それが本当の意味でキリストを知るということなのだ。キリストによって神を知り、その救いの計画を知ることなしには、私たちが今の時を本当に知っているということにはならないわけです。で、さらに次のところにですね、あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています、こう語られているわけです。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。救いは近づいているからだと。夜は更け、日は近づいた、こう言われています。夜は更けというふうにありますけれども、私たちの生きているこの世界は依然として闇に満ちているわけです。私たちの人生もさまざまな暗い現実っていうものが横たわっているかもしれない。で、しかし終わらない夜はないのであります。闇が深ければ深いほど、夜が深まれば深まるほど、日は近い、近づいてくる。キリストとの関係を根本にしてですね、時を知れば日は近づいていることがわかる。で、そうすると夜に対する捉え方っていうものが違ってくるわけです。眠りから覚める時である。で、そういうことを知らされていく。で、この後のところに耳の痛い言葉ですけれども、主演と酩酊の状態をいつまでも続けているわけにはいかない、淫乱と好色、争いと妬みを捨てなければならないということが語られていきます。で、これらのことは、これはローマの信徒への手紙ですから、その当時の世界の中心ですね、今から2000年前のローマ帝国における人々の生活っていうか、人々の姿を表している、そういう事柄であると言ってもいいわけです。ローマという世界一、その当時繁栄を誇った町でですよ、豊かさを享受して享楽的に生きていた、そういう人たちも多かった、そう考えられるわけです。で、その一方では、そういう豊かさの中でですね、楽しく生きている人たちもいれば、逆にその社会の底辺に置かれた人たちもいたわけであります。で、そこにおいては酩酊と酩酊、淫乱と好色、争いと妬みが常態化していた。それは今日の聖書の言葉を使うならば、闇の行いだというわけですね。で、しかしそれは何もローマ時代だけのことではない。今もいつの世も変わらない私たちの世界の現実でもあると思うのです。で、こういう状態と私は全く関係がないというですね、無関係だと言える人がいるかというと、いないと思うんですね。この私たちがそのどちらの側に身を置くにせよですよ、私たちはこれらの問題に苦しみ、その意味で闇の中に生きている一人一人であるのではないかですね。 そういうふうに思わされるのであります。で、聖書はその私たちに時を知る者として、神の救いの計画を知る者として、日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか、こう語るわけです。なぜなら救いが近づいているからだ。救いが近づいているから、それに備えて眠りから覚めて、酩酊状態から覚めて、悪しき行いを捨て生きようではないかと語りかけているのです。で、そしてこの13節ですね、このここに日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんかというこの言葉ですけれども、これはいろんな聖書の訳をこう読み比べると、こうイメージできるというか、こう非常に良いと思うのですが、一つ前の口語訳聖書ではですね、ここの品位を持ってということところをつつましくというふうに日本語に訳しています。つつましく歩もうではないか。で、少し学問的なことになるわけですけれども、この品位を持ってという言葉の成り立ちについて、言いますと、これは形ですね、姿形の形というギリシャ語でスケーマという言葉があって、それに良いとか気品のあるというギリシャ語エウっていう言葉が合成されて組み合わさってできている言葉なんですね。エウスケモノースっていう言葉、すなわち直訳するならば良い形ということになるわけですね。それがこの品位という言葉の意味、良い形を持って品位のある仕方で歩もうではないかというふうにこう語られている。で、さらにこの言葉はこの同じローマの信徒の手紙の少し前の12章の2節の言葉ですけれども、これは12章の2節、この1節のところはですね、献金の、私たちの教会で献金を捧げる前に読む言葉があって、その続きのところですね、こういう言葉があるわけです。12章の2節でありますが、あなた方はこのように習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさいというふうにこう語られていきます。で、ここで言われている言葉と今日の部分は深く関わっているわけです。今読んだあなた方はこの世に習ってはなりませんという言葉ですね。この世に習ってはなりません。この習うという言葉、ここにも先ほど言いました形というですね、スケーマという言葉が使われているわけです。同じ語源を持つ言葉であると言ってもいい。で、この習うという言葉はその形というスケーマに、それにプラスして同じという言葉が組み合わさって、すなわち同じ形ということなんです。それが習うということ である。ですから岩波訳の聖書でこの部分を読むとですね、岩波訳はこんなふうに訳しているわけです。こちらの方が非常に分かりやすいと思う。あなた方はこの世と同じ姿形にさせられてはならない、こういうふうに訳すわけですね。このように習うっていうことが、この世のと同じ姿、同じ形になることが習うということなんだ。で、そういうことが分かるわけです。そうすると今日の箇所の品位をもってっていうのは、この世と同じ姿形になることではなくて、良い形を持って歩むことということになるわけです。で、先週祈祷会の中で、いろんなこう学びをした後、こう分かち合いをそれぞれこう自由に発言をして、行うわけですけれども、その中でですね、私たちがその日本という国で生きていく上で、いろんな風習というか、いろんな習慣というか、宗教的な行事がそういうものの中にこう密着していてですね、生活に密着していて、それにこう絡め取られて、私たちは生きていかざるを得ないのではないかというふうな、そんな話になったわけです。確かにそうだと思います。で、しかし、ある程度はですよ、この世に習うというか妥協せざるを得ないとしても、ここぞという時にはこの世に習わない違う生き方をするっていうか、良い形を意識的に取るというか、で、それがいわば世の光、あるいは地の塩としてピリッと生きるキリスト者の生き方なんだろうと、そんなふうに思うわけです。で、そしてそれがですよ、今日の14節、最後のところの主イエス・キリストを身にまとうということなのだと思います。イエス・キリストを身にまとうっていうことは、それは第一義的には洗礼を受けることを意味するわけです。ガラテヤの信徒への手紙の3章の26節以下で、あなた方は皆キリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。というふうにあります。そのように、そのこと自体がこのすでに眠りから覚めていることなのだ。眠りから覚めるっていうことは、何かこう私たちが一晩中コーヒーを飲みながら眠らないように努力するっていうふうなことではなくて、それはイエス・キリストを身にまとっているっていう、すなわち主に結ばれていることなのだ、聖書は語るのであります。で、しかしここでは、私たちがこう、一度洗礼を受けて、キリストを身にまとったからもう大丈夫ということでは必ずしもないわけです。そのイエスをもう一度身にまといなさいということが、言われているわけです。で、もっと言えば、12節にあるように、闇の行いを脱ぎ捨てて、光の武具を身につけるということ。この世の誘惑や試練の中で、光の武具を身につけることがあなたを守ると、そう語られているわけです。で、口語訳では身にまとう イエス・キリストを身にまといなさいという、まとうという言葉で訳されていますけれども、口語訳では来なさいというふうにここも訳されています。で、キリストを着るということですね。で、このことは何かこう必ずしも堅苦しいことではなくて、あるいはこのキリストを着て頑張らないといけない、自分が本当にこう変わらなければいけないっていうふうにですね、何かこう負担になってそういうこう頑張ろうとすることではなくて、そういうこう堅苦しいことではなくて、むしろこのキリストを着るってことは安全なことなのだと。キリストが共にいてくださるがゆえに安心して神様に、キリストに任せて歩んでいったらいいのだということが、まあ、ここで言われているのだと思います。で、アドベントはこのイエス・キリストの誕生を待ち望むと同時に、終わりの時の主の到来を待ち望む時であるということを先ほど申し上げたわけです。で、キリストを身にまとうとは、いわばその時に備えて礼服を着ることでもある、こういうふうに言うこともできると思うんですね。それはあのマタイ福音書の22章の根源の例え、有名な根源の例えがあるわけですが、その例えがこう物語っていると思うんですね。招かれた客の一人が礼服を着ていなかった。で、そのために外の暗闇に放り出された、まあ、そういう話であります。それは終わりの日の、まあ、裁きというか、まあ、その暗示でもあるわけです。で、私たちは何をまとって神の前に出ることができるのか、終わりの時に神の前に出ることができるのかというと、キリストを身にまとう以外にないのであります。で、そして私たちにはそのイエスを身にまとう、着ることが許されている。キリストがそのようにして私たちと神との間を取り持ってくださるのです。で、キリストをなくして私たちは神の前に一人で到底立つことができない。まあ、そういうものであるわけですね。で、キリストを身にまとうっていうことは、それは単に自分の身を守るということだけではなくて、すでに犯した罪とその結果として自分の心の中にある深い傷を癒され許されることでもあるわけです。で、私たちはそのようにしてこのキリストを身にまとうことによってですね、許され癒され、そして良い形にされ、品位を持って平安のうちにこの生き返らせていただける、そのような時として、クリスマスを私たちはご一緒に迎えていきたいものだと思います。